から紹介したいと思います。
はじめに一曲賛美して、それから、短く明かししたいと思います。あんまり家の中で賛美したことはなくて、昔ロボ連動の時代だったんで、普段前通りの駅前のロータリーとか、北野田河内長野の駅前とかでよく歌ったんですけど、そうですね、さっきの、創世記3章の少し後の、12ページ創世記の9章の13節ですね。創世記9章13節。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と人の間の契約となる。それから飛んで16節。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そうということで、昔、道端で歌いました。愛唱歌で、雲の切れ間から光が差して虹が出て、で、イエス様の愛は雨のようですっていう私の愛唱歌です。あんまり集会にふさわしくないかもしれないですけど、今日は寛容な心で聞いてくださったら、ちょっと待ってくださいね、今。イエス・キリストの愛は雨のようって賛美を、ちょっと駅前じゃないのでSee you. は雨のよう。昔駅前でよく南海高野線の白鷺駅前のロータリーが大体昭和40何年頃でしょうかね、よく歌いました。イエス様との出会いについて、4つだけ、時間を迫ってますのでエピソードを4つだけご紹介して、イエス様が私にしてくださったことを紹介したいと思います。先にエピソードのタイトルをご紹介させていただきます。エピソード1が、昭和44年、住の里中学校、体育教官室の恐怖。エピソード2、これは昭和47年ぐらいでしょうか。生野高校図書館の孤独。ショーペンハウアーとロシア文学伝習。エピソード3が、これ前芦屋のティータイムでも明かししたかもしれませんけど、普代前通り天丼屋大戦事件で、エピソード4、ファイナルエピソードが、阿武山病院精神科アルコール病棟で、サブタイトルが一番弱い人は誰ですか。以上4つのエピソードを短く紹介したいと思います。で、4つのエピソードの総合タイトルが一番弱い人は誰ですかです。じゃあエピソード1ですね。住の里中学校、体育教官室の恐怖。昭和44年でしょうか。戸田院いうお医者さんに私は行ってまして、で、ちょうど6月頃、戸田先生がですね、健康診断書を言うんですかね、書いてくださったんですね。その診断書の内容は、この生徒要注意につき水泳科のっていう診断書で、そのシーン、汚いお医者さんに怒られますけど、一人でやってはったんで、すごい散乱したお医者さんの部屋で万年筆で書いて反抗してくれはりまして、私はずっと結核に近いんですかね、肋膜炎の再発を繰り返して、体育の時間は、プールですね、夏のプールとかほとんど見学だったんですね。あれ、たまに見学だったらいいですけど、ずっと見学いうのは大変しんどくって、で、とうとうそのね、水泳科って書いてくださったから、私は大喜びで、体育教官室へ、 ちょっと緊張しながら行きました。で、水泳カードいう水色のカードでしたけど、それもらって体温とか測って、ハンコついてもらったらプール入れるんですね。で、自分はみんなのようにみんなと一緒にできない思ってたのが、その診断書書いてくださったんで、大喜びして、緊張しながら体育教官室に行きました。で、その日の体育教官室のことが昨日のシーンのようにビジュアルに蘇るんですけど、プールの横の階段上がるとプレハブ作りで体育教官室がありましてですね、で、ドア開けて入ったら、すごいタバコ、今と時代が違いますね、すごいタバコの煙でモクモクモクモクで、で、私の担当の先生がこうやって椅子に足上げて、昼過ぎでしたかね、ふんぞり返ってるんですね。で、私はきっとその診断書見せたらですね、高橋くん頑張ろうねって、ひょっとしたら体育教官室で拍手が起こるかもしれないって思ってたんですけど、こんなふんぞり返った先生がタバコ吸いながらその診断書を私から受け取って無言なんですね。で、しばらくして怒鳴り出しはったんですね。お前はアホかって、こんな診断書どうせお前無理よって書いてもらってやろで、水泳カードもらえなかったですね。で、体育教官室から降りて、プールと体育館の間の路地で、私はおいおい泣きましてそれが人生、ままならないって全国共通言葉でしょうか。人生ままならないって知った、初めての時でしたね。誰もが自分をいたわってくれるわけじゃなくって、生きていくのは大変なことなんだって、私、中学校2年生にして知りました。それも、でも、イエス様が、働いてくださってたんでしょうか。時間が押してますので、エピソード2に行きたいと思います。エピソード2は、育野高校図書館の孤独、ショーペンハウアーとロシア文学全集ですね。で、高校3年の時の、私の生活はですね、ともかく図書館で、昼休みは育野高校って私が入った時に移転して綺麗な図書館だったんですけど、昼休みは図書館で過ごして、授業が終わったらお掃除してまた図書館に閉館までこもってですね、で、5時過ぎに高校の図書館ですから閉館になってしまうんですね。そしたら家に帰ったら5時45分、ひょっこりひょうたん島が始まる時間で、ひょっこりひょうたん島は欠かさず見てまして、で、また家で本読んで、また次の日、学校に行って図書館にこもるっていう風な、生活をしていました。で、図書館で本を読んだらいろんな人が、人生についていろんなことを言ってまして、ショーペンハウアーっていう人が、人生により2つのことっていうのをご存知かもしれないんですけど、おっしゃってるんですね。とても偉い先生なんですけど、よくよく考えるとアホみたいなんですけど、人生にとって一番良いことは、生まれてこないことである言ってるんです。で、二つ目は二番目に良いことは 生まれてしまったら早く死ぬことであるかな。ショーペンハウアーって偉い先生が一生懸命考えた言葉なんですけど、でも、芥川龍之介のカッパの中で、カッパさんの世界では生まれてくる前に聞いてくれるんですね。お前は生まれたいのか、生まれたくないのかって聞いてくれて、で、生まれたいっていうカッパさんだけカッパの世界に生み出されるんですけど、考えたら私たち誰か聞いてもらった方いるでしょうか。誰も生まれるとき聞いて頼んでないのに私たちは生まれてしまって、しかも体が弱いとかいろいろ困難があったらしんどい生き方をしないといけない、誰も頼んでないのに自分がそこに存在しているいうことに高校3年生にして気がついてしまいました。でも図書館の本を端からずっと読んでいったら、ロシア文学全集に入ってトルストイとかドストエフスキーに入りまして、そしたその文学全集の中に、聖書の言葉があったんですね。第一を430ページの新約聖書430ページの第一ヨハネの4章の8節で、愛のないものに神はわかりません、なぜなら神は愛だからですっていうのと、4章12節の未だかって誰も神を見たものはありません。この今日は触れませんけど、私はお寺この話すると長くなるので今日は触れないですけど、お寺で生まれて育って、神様は目に見えないし、人間が作り出したものだとか、こう結構反抗してたんですけど、この聖書の言葉で、神様がわからないのはお前に愛がないからだって書いてありました。それから、未だかって誰も神を見たものはありません、神様なんか見えないって言ってた私にもともと見えへんのじゃって言ってました、それが久野高校図書館の経験でした。時間も押してますので
押してますよ、押してますよ。
エピソード3に入りたいと思います。エピソード3は、メッセージとかで営業ネタにしてるので、皆さん聞かれたかもしれませんけれども、普代前通り天丼屋大戦事件ですね。で、不立山下兄弟は大和川の北の一帯のバスケットボール専攻ですけど、私は、大和川の南の府立大学で聖書研究会にすぐ入りました。山下系がバスケットゴールに向かってボールを投げているとき、私は聖書研究会で聖書を読んでいました。で、すぐ、4月にすぐ聖書研究会入りまして、いろいろ教えてもらったり、伝道会も行ったり、教会行ったりした初めての時、2000年前のゴルゴダの十字架が私の罪のためって言われても、そんなん頼んだ覚えないし、だいたいね、時空間もおかしいじゃないかとか、なかなか理解はできませんね。でも教会は楽しかって、信じる前から路傍伝道についていって、タンバリン叩いたりしてたんですけども、そんなある日のこと、 聖書研究会で遅くなりまして、お腹が空きまして、で私体弱くてあんまりアルバイトもできなかった、あの親から1ヶ月1万円だけもらってたんですけど、駅前に大仙って天ぷら屋、天丼屋さんがありまして、あのすごく天ぷらがパリパリしてるんですね。で一回あの教会の先輩に連れて行ってもらったんで、その、あの、あんまりお腹空いたんで、私、天丼屋さんに入って、天丼と赤だしで580円ぐらいだったと思うんですけども、あの、今日は贅沢して食べようって、あの、食べ始めました。で、半分ぐらい食べた時に、はっと、あの、月末近いじゃないか。財布の中に私はお金があるんだろうかって、あの、財布を見てみたら、ありませんでした。で、どうしましょう。次のお客さんが来たら、ごめんなさいって言って、逃走しようか、あの、どうしましょうか、悩んだんですけども、あの、さすがに恥ずかしくてですね、お金がないとはよう言わんかって、あの、そこ、おじいちゃんだったんですけど、今日は財布を忘れてしまいました。あの、学生証かなんか預けましょうかって言ったら、あんまりかわいそうに見えたんでしょうかね。あの、今だったら携帯あるから、あの、友達呼び出したりできるんですけど、その時代、携帯電話もない時代ですので、そしたらそのおじいちゃんが、なんと、いつでもいいよって、解放してくださって、警察に突き出されませんでした。で、次の日、親からお金を借りて、580円払いに行きました。それが私の食い逃げ事件なんですけども、その天丼を半分食べ終わった状態が自分の状態であるっていうことを、気がついたんですね。払えない負債があるんですね。で、唯一の方法は、許してもらう以外にないっていう、そのことにピンって気がついたんですね。それまで理屈をこねて、ゴルゴダの十字架言っても2000年前やし、イスラエルのことやし、私頼んだ覚えないし、それがなんで私のためなんですかとかわからなかったんですけども、自分の状態がいつも自分で自分がいたわれるんですね。お前は生まれたいのか生まれたくないのかって聞いてくれて、で生まれたいっていうカッパさんだけカッパの世界っていて、その負債を支払う能力は自分にはなくて、ただイエス様に許してもらう以外にはないっていうことを、その時知りました。で、1年生18歳の今から46年前の6月のことでした。イエス様に、イエス様まだよくわかりませんけれども、私の救い主になってください、私を許してくださいって祈ることができました。それから46年経ったんですけども、イエス様はずっと憐れんでくださいました。では、最後のファイナルエピソードに移らせていただきます。最後のファイナルエピソードは、阿武山病院精神科アルコール病棟、一番弱い人は誰ですかっていうことで、 信仰を持って結婚して歩み始めてから家内の母が50代で召されてしまって、その後気がついた時に、家内の父は、私たちのそばに住んでもらって何とかしようって言ってたんですけど、私たちの考えや力も及ばなくって、子供たちも小さくって、気がついた時はアルコールに慰めを求めるようになって、いろいろ苦労して、最後阿武山病院の精神科のアルコール病棟って有名な依存症の病院があるんですけど、そこに入ってもらいました。と入ってもらうのもなんかちょっと家庭裁判所行ったりとかいろいろ大変だったんですけども、そんな中ででも父は助からずに、でもイエス様には心を開いたんで天国に直行したと思うんですけども、天国に行って、で私たちはまだそばにいたからよかったんですけど、気がついた時には家内の妹がすごい重度の鬱になってました。でその妹の鬱をお世話するうちに家内も壊れてきました。で周りがみんな壊れていく中で、私のうちにあった確信は、ちょうどその頃私会社も作りましたし、自分が壊れたらおしまいだっていうことで頑張っていました。でそんな私もご存知のように壊れてこんな風になってしまったんですけど、その壊れた日のことを覚えてるんですね。秋で、なんか、眠れないし、仕事も手につかないしで、事務所と自宅と一緒なんですけど、玄関に座っていましたら、清野便さんが来まして、翌年度の見本を20何箱こう、ドカドカドカって、うち本、テキスト売ってるんですけど、積んでいかれまして、で、その時ですね、もう何もできないんですね。私は壊れないって思ってた自分が、見事に壊れてて、もう何をする力も、残ってないいうことで、その時、それまですごく周りをさばいてたんですね。みんなそんななよなよしてもらってたら困ると。君たちイエス様信じているのじゃないかとか、どうぞ皆さんなよなよしてください、私は崩れませんって頑張ってたんですけど、その自分が壊れた時に一番弱いイエス様がいなかったらどうしようもないのはあなたでしょっていうことをイエス様に教えていただきました。この間竹原ジュニア兄弟が、どこでしたかね、宇都宮か市川かどっかでメッセージされてて、私たちってね、信徒の行列でついつい高ぶって傲慢して前へ前へって行くんですけど、その度イエス様に頭を打たされて、もう一回皆さんの行列の最後尾に並び直さないといけないねって話されてたんですけども、イエス様がなかったらどうにもならない、イエス誰かの励ましがなかったら集会にさえたどり着けない、一番弱い人は 誰ですかっていうことを教えられました。最後の御言葉で新約聖書の315ページ、第二コリントの一章の四節から五節、向こうの葬で佐藤えっちゃんのお父さんの葬儀があった時にベック系が引用してくださった御言葉で、第二コリント一章の四から五で、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような人たちをも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストにあって溢れているからですっていうことで、本当に、慰めにをたくさん知ることができた46年の歩みだったなと思います。今日は4つのエピソードを紹介しましたけども、持ちネタが42個ありまして、インターネットにアップされてまして、スマホでもパソコンでも妹くんと C くん、うちのイモリの名前なんですけど、妹くんと C くんで Google か Yahoo で検索してくださったら、FC2 小説に私のエピソードが掲載されていまして、42のエピソードが読めますので、めちゃくちゃお暇な時に読んでみてください。それから5月12日に森島圭が来てくださって、玉出で家庭集会がありますので、それもぜひよろしくお願いします。ちょっと時間オーバーで申し訳ありません。
はい、ありがとうございました。ギター入りで。じゃあ、お祈りしたいと思います。